夏目漱石作、心、下、先生と遺書、39。K の生返事は、翌日になっても、その翌日になっても、彼の態度によく現れていました。彼は自分から進んで、例の問題に触れようとする景色を、決して見せませんでした。もっとも、機会もなかったのです。奥さんとお嬢さんが揃って一日、家を開けでもしなければ、二人はゆっくり落ち着いて、そういうことを話し合うわけにもいかないのですから。私はそれをよく心得ていました。心得ていながら、変にイライラし出すのです。その結果、はじめは向こうから来るのを待つつもりで、暗に用意をしていた私が、檻があったらこっちで口を切ろうと、決心するようになったのです。同時に私は黙ってうちの者の様子を観察してみました。しかし、奥さんの態度にもお嬢さんの素振りにも別に平静と変わった点はありませんでした。K の自白以前と自白以後とで彼らの挙動にこれという差異が生じないならば、彼の自白は単に私だけに限られた自白で、肝心の本人にも、またその監督者たる奥さんにも、まだ通じていないのは確かでした。そう考えたとき、私は少し安心しました。それで無理に機会をこしらえて、わざとらしく話を持ち出すよりは、自然の与えてくれるものを取り逃がさないようにする方がよかろうと思って、例の問題には、しばらく手をつけずに、そっとしておくことにしました。こう言ってしまえば大変簡単に聞こえますが、そうした心の経過には、潮の満ち日と同じように、いろいろの高びくがあったのです。私は、K の動かない様子を見て、それに様々な意味を付け加えました。奥さんとお嬢さんの言語動作を観察して、二人の心が果たしてそこに現れている通りなのだろうかと疑ってもみました。そうして人間の胸の中に装置された複雑な機械が時計の針のように明瞭に偽りなく万丈の数字を指し得るものだろうかと考えました。要するに私は同じことをこうも取り、ああも取りした挙句、ようやくここに落ち着いたものと思ってください。さらに難しく言えば、落ち着くなどという言葉はこの際決して使われた義理でなかったのかもしれません。そのうち学校がまた始まりました。私たちは時間の同じ日には連れ立って家を出ます。都合が良ければ帰る時にもやはり一緒に帰りました。外部から見た K と私は何にも前と違ったところがないように親しくなったのです。けれども腹の中では天伝に天伝のことを勝手に考えていたに違いありません。ある日私は突然往来で K に肉薄しました。私が第一に聞いたのは、この間の自白が私だけに限られているか、または奥さんやお嬢さんにも通じているかの点にあったのです。私のこれから取るべき態度は、この問いに対する彼の答え次第で、決めなければならないと私は思ったのです。すると彼は他の人にはまだ誰にも打ち明けていないと明言しました。私は事情が自分の推察通りだったので内心嬉しがりました。私は K の私より横着なのをよく知っていました。彼の度胸にもかなわないという自覚があったのです。けれども一方ではまた妙に彼を信じていました。学士のことで陽花を三年も欺いていた彼ですけれども、彼の信用は私に対して少しも損なわれていなかったのです。私はそれがためにかえって彼を信じ出したくらいです。だからいくら疑い深い私でも明白な彼の答えを腹の中で否定する気は起こりようがなかったのです。 私はまた彼に向かって、彼の恋をどう取り扱うつもりかと尋ねました。それが単なる自白に過ぎないのか、またはその自白に次いで、実際的の効果をも収める気なのかと問うたのです。しかるに彼は、そこになると何にも答えません。黙って下を向いて歩き出します。私は彼に、隠し立てをしてくれるな、すべて思った通りを話してくれと頼みました。彼は何も私に隠す必要はないとはっきり断言しました。しかし、私の知ろうとする点には一言の返事も与えないのです。私も往来だからわざわざ立ち止まってそこまで突き止めるわけにいきません。ついそれなりにしてしまいました。